のウィメンズホスピタル、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院のご協力でお届けします。今日のウィメンズホスピタル、この番組ではお産子育てなど女性やご家族にまつわるさまざまな問題について足立病院の専門医や専門家にお話を伺います。1月2017年の1月は足立病院足立保育園についてお伝えいたします。足立病院足立保育園副園長山口真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、そして副園長代理の中川玲子さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、前回足立保育園ってどんな特徴があるんですかっていうお話を伺ったんですけれども、去年できたばかりのこの足立保育園なんですけれども、山口真由美さんは副園長でいらっしゃって、
はい、
そして中川さんは副園長代理でいらっしゃるんですが、
はい、
やはりこう保育士というその肩書きをお持ちなんでしょうか。
はい、そうです。
あ、そうですか。それはもう以前からそういう仕事についてらっしゃったとか目指して来られたとか、なんかどうでしょうか。まず山口さんから。
はい、私はちょっと恥ずかしいんですけれども、もともとは門外漢、全く別のお仕事をしておりまして、大学の時に法律を学び、
法律、
広報学って言って世の中の犯罪がどうして起きるかとか、そういうのになぜかしら興味を持ってしまいまして、そちらの方を勉強していく中で世の中のいろいろなこう痛ましいこととかが起きていく、その背景に、まあ、少年が携わってたりする場面があるんですけれども、そういうのってひょっとしたら社会のいろいろな構図のひょっとしてマイナスの部分っていうのは子どもたちが背負ってしまっている部分が多いのではないかと突き詰めていられ考えた時に、まあ、大学院行って勉強させていただいて考えてたんですね。で、まあ、実際はまた法律の関係の仕事とかは使わせていただいてたんですけれども、その悶々とした悩みはずっと抱えながら勉強し、仕事を携わっている中で、そして一方でちょっと自分の実家の会社が糸編の仕事をしていたんですけれども、はい、繊維産業だったんですけども、もう本当に傾きかけて、その時に自分が頭でっかちにいろいろ考えてきたことと、実際本当にこの困ったな、傾いてるのどうするんだろうって言った時に、人の助けを得て一生懸命こうみんなで立て直してた時期があったんですね。実家の家業だったんですけれども、その時にやっぱり人は人を支えるというか、そのことを本当にもう涙を持って感じる時期があって、その二方面というか、もう人が人をやっぱり最終的に何が大切なのかっていうと、人の支えなんだっていうことと、
本当ですね。
はい、でその思いと、やはりじゃあそのこれからの世の中をどうするのかっていうのは、やはり私たちの責務じゃないですけれども、子どもたちにとってどれだけ幸せな世の中を伝えられるのかっていうのが、やっぱり今まで学んできたことの中の次考えていくところなのかなっていうふうに思いまして、たまたま夫がそんなに思ってるんだったら保育士資格取ったらって言ってくれまして、ちょうど一人目の子供を授かった時に、はい、保育士資格を取ったっていう経緯があるんですけれど。
あ、は
い、
そうですか。ご主人が保育士資格でも取ったらっていうふうに、
そうですね、はい、
言ってくださったと。なかなかご主人はこう先見の明があるっていうか、
そうですね、
見てらっしゃる何をこう求めておられるのかというところを見ておられるからこそ、そういうアドバイスができたということですね。
そうですね。
素晴らしいご主人ですね。
ありがたいです。本当に行き詰まった時はいつも主人に、
そうなんですか、
はい、アドバイス求めてます、はい、
そうですか。中川さんはいかがなんでしょうか。
はい、私は高校生の頃に気がついたらいつもこう小さな子どもたちのことを目で追っているっていう、そういう自分に気がつきまして、
なんかは笑ってらっしゃいますけど、ね、はい、
はい、もう本当にどこを歩いていても子どもさんのが目に留まったらもうずっとこう見入ってしまいまして、
へ、
はい、でそうする中でこうだんだん子どもさんのこう楽しいところだったり面白いところだったり大変なところだったりいろんなことに気づき始めまして、で一緒にこう過ごすようになりたいなって思いまして、で、あ、じゃあ仕事として っていうふうに思いまして、その後も できればずい長い時間一緒にいたい、一緒に生活したいって思いまして。
山内さんとても受けてるっていう感じなんです
ね。なぜですよ。
なぜですか。なぜなんですか。
本当中川さんらしいなって。
中川さんらしい。
はい、はい、でなので長時間一緒に過ごせる保育園で保育士として働きたいってすぐに思いました。
ああ、はい、そうですか、はい、じゃあ保育士の資格を取られてもすぐに、はい、その保育士として、はい、お仕事を開始されたということですか。はいはい、実際にそうやって、はい、高校生の時に子供を目で追っていた時と比べて、はいはいはい、今保育士になられてその保育園勤めをされて、はいはい、その関わってみるとどうでしょうか。なんかあ違うなとか、はい、なんか感じるところってありますか。
あはい、ありますね。
あそうですか、はい、どういうことでしょうか。
仕事は同じなんですけれども、その仕事をさせていただいている自分が若い時と仕事を始めて間もなくの時と、子供を自分で産んで結婚生活を送って育てて、それからまた仕事を今与えていただいて、でその中で子供さんたちと関わらせていただくっていう自分の状況によりまして、全然こう思いといいますか役割といいますか、そういうものは違ってきているなっていうふうに思います。
ああそうですか、はい、まあ、具体的に言うのは難しいかもしれませんが、はい、どういう何が違うんでしょうか、うん、やはり自分が子育て自分の子を育てるという経験をした後と、はいはいはい、それをする前っていうのはその子どもへの接し方が違うんでしょうか。
そうですね、はい、
どんなことでしょうか。
本当にもう若い時は自分がもう子供さんのことが大好きだっていうその一つの気持ち、自分の思いだけで突っ走っていたと思いますし、でもそれはその時の若さであったり勢いであったり強い思いがあってからできることであって、いろいろその保育士として時間を過ごしてくるとやっぱり頭の中で段取りであったりとかハウトゥーみたいなそういうことが先に立ってしまって、大事なところが後回しになってしまったりですとか、そういうこともありますし、その若いからこそできる保育っていうのもありますし、子育てをしたからこそできるすぐに答えが出なくてもいい、失敗してもいい、あったかく包み込んでて、そこを一緒にこう寂しい時もあるよねっていう気持ちを寄り添いながら過ごせる、それだけでいいっていう風にすぐに結果を求めなかったりとか、穏やかに過ごすっていうことの大切さとか、そういうことが少しずつちょっと分かってきたような気がします。
あそうですか、はい、山口さん本当にうなずいていらっしゃいますけども、はい、確かにそういうことってあるかもしれませんね。やっぱり自分で経験をした後というのは物の見方が違うっていうことがあるでしょうね。
そうですね、本当に失敗をしてみて、ああそうだったんだっていう失敗した人の辛さとか痛みとかが分かります。その失敗を許してもらえる、寛容できるその土壌があるっていうところで、そういう場所であるというのはとても大切だなと思いますね。
そのゆっくり見守るということがやっぱり一番簡単なようで、何もしないで見守るというところが簡単なようで実はなかなか難しいということがあるんでしょうか。
難しいですね。見守るは放任ではないので、はい、その人その人の心が今どこに向いているかというところを心の中で寄り添っていきながら、でもその距離感というのはその人によって違うので、今すぐ助けてほしい、いや今手出してほしくないと思っているのは子どもさんであれ大人であると思うんですけれども、そこを自分たちが本当に五感を使って感じ取って、今この子どもさんこの大人にとって何をどうして見守るのがいいのかっていうのは本当に全身全霊で考えていかないといけないと思ってます。
ああそうですか、はい、前回、いろんなそのご近所であったりその地域で見守るというそういうお話がありましたけれども、こう最近いろんな世の中の状況が変わってきて、そしてお母さんのそういう、まあ、好みとか、生活態度とかそういうものも変わってきて、あ最近ちょっとこれは問題だなってなんか感じることってありますでしょうか。
そうですね、本当に我が子が大切で一生懸命思われているのは何ら変わらないと思います。ただやはり失敗を許されないであるとか、すぐに答えを出さないといけないであるとか、そういうところに私自身も 前の職場であったり勉強の時でもそうだったんですけど、やっぱりそういうのに追われている時があったので、子供さんってもう失敗しまくりで、もう寄り道しまくりっていうところなんですけれども、そのあたりのその感覚のズレっていうところで、お母様たちがいざ本当に我が子の生きた存在の我が子を抱えた時に、今まで経験されてきたところと生身の人間を育てていくっていうところのズレっていうところで、悩んでらっしゃるのだなっていうのは思う時があります。で、あるいはその情報というものが逆に多すぎて、良かれと思って選択していることが逆にその自分をその世通りにできなかったって追い詰めてらっしゃったりとかするので、本当に大丈夫だよっていうのをこう伝えていきたいっていつも思ってますね、はい、
そうですね。周りにそういう経験豊富なおじいちゃんおばあちゃんとか、なんか年上の方がおられたら、アドバイスしたり普通に気軽に声をかけるっていうことが可能ですけれども、なかなかそれがないというのが今の社会の特徴ですよね。
そうですね、
はいはい、そして電車なんかに乗っても、それからレストランなんかに行っても、皆さん携帯電話スマートフォンをご覧になってますけれども、はい、やはりそういう子どももこの前新幹線でタブレット端末っていうか、それで、なんかアニメを見てておとなしくしてたんですけども、それってどうなのかなって思ったんですが、やっぱりそういうやはり弊害じゃないかなと思うんですけども、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、やはり二次元の世界に、の刺激をずっと受け続けるっていうわけですよね、そのバーチャルなものに対して。で、本当に生身の自分の匂い、嗅覚であったり触覚であったり視覚であったり、全身を使って感じ取ったことが本当のその子どもさんの成長の土台になるなはずなのに、目で見た刺激だけがこう一方的に入ってくる。
目だけの刺激になるわけですね。
そうですね、それも二次元ですよね、
はい、
もう本当に平面の
立体
で バーチャルな世界なので、それを土台にしたこと、本当に土の香りである感触を携わって、鳥の鳴き声を聞いてみたり、木々の香りを感じてた子供さんと
落ちてるどんぐりを拾ったりとか、
ね、はいはい、やはりその後の育ちがどうなっていくのかっていうところで、優しくなりなさい、人と仲良くなりなさいって言われたところで、多分感じ取ることはとても難しくなってくるのではないでしょうか ね、
そうですね。この足立保育園のそばには、はい、中川さん、
はい、
御所がありますよね、
はい、
やっぱりそういう、自然環境の中で子どもたちを遊ばせるっていうことはあるんでしょうか。
はい、この秋から季節が良くなった時から、
はい、
御所の方には散歩にで利用させていただいています。
あ、そうですか、
はい、
やっぱりそうやって生の木の香りであったり葉っぱの香りであったり、人のこう手の温かさとか、やっぱりそういう直に感じるっていうことが大切ですね。
そうですね。
そうですか、はい、もうお二人だったら大丈夫っていうなんかお話を伺ってまして安心して、
これからです
、はい、お二人が、日々こうやりがいを感じてやってらっしゃるというのをお話を伺っててよく分かりました。今日のウィンウィンズホスピタル、今回は足立病院足立保育園についてお伝えいたしました。お話は足立保育園副園長山口真由美さん、そして副園長代理でいらっしゃる中川玲子さんに伺いました。ご案内は松岡千鶴でした。じゃあご一緒にさよならを。さよなら、
さよなら。